瀬戸町ラジオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災ステーションです。今日は年末年始を安心して過ごすためにおテーマに、瀬戸市役所生活安全課稲垣千奈美さんにお話を伺いします。稲垣さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、もう12月早いもので、今年も残すところわずかとなりました。年末年始、私たちが生活する上で注意すべきことは何でしょうか？
この時期は犯罪が多発する傾向にありますので、十分注意していただく必要があります。
なぜ犯罪が多くなるんですか？
年末年始はどうしても手元にお金を持っていることが多くなります。また慌ただしさや気の緩みから、うっかり家の鍵をかけ忘れたり、周りに目が行き届かなくなりがちです。こうした隙を狙って犯罪が発生します。今年は新型コロナウイルス感染症の影響もあり、クリスマスや年末年始は家で過ごす方が多くなると思われますが、在宅時であっても侵入等被害に遭わないように注意しましょう。
はい、この時期に市内で多い犯罪は何でしょうか？
はい、侵入盗や特殊詐欺の被害が多いです、
ではまず侵入盗の防止について教えてください。
はい、今回は侵入盗に対する防犯4原則をご紹介したいと思います。防犯4原則とは、音、時間、地域の目、光の4つのことを言います。まず1つ目の音から紹介します。空き巣は音を嫌います。そのため防犯ベルの設置や庭や家の周りに防犯砂利を敷くことが効果的です。
確かに侵入時に大きな音が鳴ると動揺して犯行を思いとどまるかもしれませんね。
次に2つ目の時間です。空き巣は時間を気にします。空き巣の7割が侵入に5分以上かかる家は諦めるというデータがあります。鍵をかけるだけでなく、補助錠やピッキングされにくいシリンダーに取り替える、ドアにガードプレートを取り付ける、窓を防犯ガラスにすることなどが効果的です。
一つの鍵で安心することなく、複数の手段で厳重にすることが大切なんですね。
三つ目は地域の目です。空き巣は人の目を嫌います。侵入する際、誰かに見られていないかという点を非常に警戒します。死角となる自宅周りの植え込みや塀を低くすると人の目が届き、犯罪者が侵入しにくくなります。防犯カメラの設置も有効です。また近所で人に会った際は積極的に挨拶をしましょう。挨拶されると人に見られたとの警戒心から犯行を諦めることにもつながります。
普段から気軽に挨拶を交わすことで近隣の連携を強化し、地域ぐるみで犯罪を防ぐ環境を作りたいものですね。
最後に4つ目の光です。空き巣は光を嫌がりますので、玄関や庭に防犯センサーライトを取り付けることが有効です。また、合わせてお願い申し上げたいのは、各家庭の門灯を点灯していただくことです。瀬戸市では門灯点灯運動の呼びかけを行っています。これは自宅の門灯や玄関灯を朝まで点灯し、街を明るくして侵入盗や街頭犯罪を防ごうという取り組みです。街全体を明るくするため、各ご家庭において可能な範囲でのご協力をお願い申し上げます。
確かに空き巣に限らず、夜間にライトが当たると驚きますよね。今の時期は日が短く、早い時間に暗くなります。各家庭で門灯を点灯いただくことは簡単に取り組める防犯対策ですね。では続いて特殊詐欺について教えてください。
はい、特殊詐欺にもいろいろな種類があります。多発しているのはキャッシュカードを狙う手口です。警察官や銀行職員などになりすました犯人が、口座が犯罪に使用されている、キャッシュカードを交換する必要があるなどと近寄ってきて、キャッシュカード、暗証番号などを騙し取ったり、またキャッシュカードなどを封筒に入れさせ、隙を見て別の封筒にすり替えて被害者のキャッシュカードを盗み取るという詐欺です。
今は還付金詐欺など振り込ませる詐欺だけではないんですね。
はい、電話だけではなく手紙を送りつけてくる詐欺の手口もあります。自分にいつ詐欺の電話や手紙などが来るかわからないという意識を持っていていただきたいです。また 犯人は時期やニュースなどによっても手口を変えてきますので、お金の話が出たらまず詐欺ではないか疑ってください。
怖いですね。お金の話は詐欺と疑う、これを徹底してください。
困った時は一人で判断せずに家族や警察に相談してください。そしてキャッシュカードは絶対に渡さない。暗証番号は絶対に教えないことを徹底してください。特殊詐欺防止のためのキャッチフレーズは、渡すな危険、キャッシュカードです。
家族や警察に相談すること、キャッシュカードを渡さないこと、暗証番号は教えないこと。これならすぐにできそうですね。
はい。年末年始はご家族が集まるいい機会ですので、家庭での防犯対策に問題がないかを話し合っていただければと思います。
はい。ここまでは犯罪を防ぐための対策を伺いましたが、年末年始を安全に過ごすためにさらに私たちが注意すべきことはありますか？
では交通安全についてお話しします。愛知県では残念なことに今年も交通死亡事故が多発しています。11月7日から16日までの10日間に交通事故死者数が10人となり、11月17日から26日までの10日間、交通死亡事故多発警報が発令されました。近年は高齢者が対象となる事故やながらスマホの運転による事故、煽り運転の多発が大きな問題となっています。年末年始は帰省のため長時間運転をしたり慌ただしく過ごされる方が多いと思います。ですが事故を起こしてしまったら、新年をご自身もご家族も事故の相手も相手のご家族もやりきれない悲しい気持ちで始めることになります。そのようなことにならないためにも、心も時間もゆとりを持って運転するように心がけていただきたいと思います。
ながらスマホは特によく見かけますよね。罰則はあるんでしょうか？
はい。ながらスマホの運転は2回で免許停止、さらに事故を起こしたら即免許停止となります。スマホを手に持って通話をする、ゲームをする、地図アプリの確認などすべて禁止です。自転車のながらスマホも禁止です。
ながら運転はとても危険な行為なんですね。皆さん、交通事故を起こさないためにながらスマホはしないこと徹底してください。そして近年は煽り運転もニュースでよく聞きますが、こちらは罰則はあるんでしょうか？
はい。令和2年6月より煽り運転が厳罰化されました。煽り運転をした場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金、違反点数25点、免許取り消しとなります。そして煽り運転のせいで危険が生じた場合は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金、違反点数35点、免許取り消しです。
ここまで厳罰化されるほど煽り運転というのは危険な行為なんですね。もし煽り運転を受けてしまった場合、アドバイスはありますか？
はい。絶対に挑発行為に乗らず、安全な車線などへと移動し、煽り運転車両をやり過ごしてください。そしてドアロックをして窓を閉め、相手の運転手と対峙せず速やかに110番してください。またドライブレコーダーやスマートフォンのカメラを有効に活用しましょう。そして12月は飲酒運転根絶月間です。ドライバー自身が飲酒運転をしないことは当然のこと、周りの方もドライバーにお酒を提供することがないようにご注意ください。運転者には厳しい刑罰、行政処分が課せられます。また車両や酒類を提供した人や同乗者も厳しく罰せられます。運転者は運転するなら酒を飲まない、酒を飲んだら運転しない、家庭地域では運転する人に酒を勧めない、酒を飲んだ人には運転をさせないの飲酒運転しない運動を徹底しましょう。
はい。悲しい交通事故が起きないよう、改めて交通ルールを守ることを肝に銘じたいと思います。そして年末年始は何かと慣れないところに行ったり急いでしまう方も多いですからね。いつも以上に安全運転、車を運転する方はもちろん自転車の方も心がけてください。今日は年末年始に犯罪、交通事故に遭うことなく安心して暮らすためのお話をお伺いしました。稲垣さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。